ミントです。
ラジコンです。
ミントとラジコンの計算ラジオ第81回でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。女子社員から聞いたんですけど、
お
なんか悪の強い人がいるって話があって、
うん、
いや俺の気になって聞いちゃったんですよ。何なのそれっつったら、なんかデスクトップの背景変えられるじゃないですか、
うんうんうん、
それをシャネルのなんか商品にしてる。
ほうほうほうほうほう。
まあシャネルってイメージね、やっぱ高級ブランド。
それは男性ですか？
男性ですね。ブランドでなんかおしゃれなのかなってちょろっと思っちゃうかもしれないですけど、
うん、
なんかそれをステータスだと思ってるみたいな人らしくて、もうシャネルが
シャネルを持つことというよりはシャネルの画像
画像じゃなく、まあ、いや持ってるらしい、めちゃくちゃ持ってるらしい。
シャネルを持ってることがステータス
だと思ってて、もうすごいシャネルのものを買うし、もうシャネル尽くしらしくて。
最近聞かないけどシャネラーってやつですね。
シャネラーってやつなんですよ。
あの泉ピン子とかそうだったから、ね、
あそうなんだ、うん、へえ。でそのシャネラーさんが、うん、シャネルからバラが来るんだという話もしてて、
バラが届くの？
届くらしい。
買いすぎて。
そうそうそう、買いすぎてもう店側からもうバラが届くみたいな話をしてて、そんなことあるんだと思って。シャネラーになると
そうあるんだね、うん、多分規定のなんか、
う
ん、
金額何百万以上買う人には、うん、バラをプレゼントみたいな、すごいなと思って。でも聞いてる分におしゃれなんだけどさ、もうそれがなんかいやらしくて、シャネルがかわいそうって言ってて。
どういうことだよ。いいじゃねえかよ別に。
そう、別にシャネル好きでもいいじゃんかって思うんだけど、うん、なんかあまりにもなんか好きオーラが出すぎてて、
ね、
見てるこっちはなんかシャネルが嫌になってくるって、なんかシャネルつけると思い出しちゃうみたいな感
じ。それはちょっとあるかもしれないね。
そうそうそう、その人を思い出しちゃうみたいな雰囲気。
シャネルイコールその人になっちゃうみたいな、ね、
そうそうそう、毎日のように見てるから、もうそれでシャネルが嫌だ嫌だって言っていう感じになっちゃったらしくてね、
うんうん、
聞いてる分にはね、おやすげえじゃんってなるけどね。
なるほどね。
そう、まあ、だからそういうなんか面白い人がね、その人なんかシャネルめっちゃ好きなのに、うん、ガンプラ好きみたいなすごい経歴もあるから。あ、
シャネルのガンプラとか出ないのかな。
確かにシャネルのガンプラ出ないと思うけど、ね、
シャネルはそういうのやるイメージないけど、グッチとかは結構さ、ドラえもんとコラボしたりとか、
コラボしたりするイメージはあるけどね。
するから、
ね、今後あるんじゃないかな、もしかしたらガンプラなんか展示してるレベルらしいんだ、すごいらしいんだ、
オ
ファーが来るぐらいのレベルの。
どこだったかな、どっかのその有名ブランドが麻雀牌出したんだよ、うん、
へえ、すごいね。
そう、それすごい高いね、100万とかするような感じです。
なんだなんだなんだ、何でできてんだ、プラチナか。
なんだろうね、なんかですげえなーって思ったんだよね。
手垢がついてモーパイできちゃうぞってなる。
ブランドとかラジコンさん興味ないもんね。
うん、そうですね、知らないんですよね、ブランド名とか言われても。
そっか、僕はブルガリが結構好きで。
ああそうですね、
時計とかね、財布も時計も、うん、見てるね、時計もブルガリ持ってるし、うん、あとはあの結婚指輪もブルガリで作ってますし ね、
あすね、うん、いやいいですよね。いや好きなブランドあるのはいいなっていうのは思ってたんですけど、自分があんまり興味ないから、うん、あ好きな人いるんだぐらいな感覚だったんですけど、やっぱ ね、 あの近くで見てる人にとっては不快になるぐらいの好きらしくて。
ちなみに出てきましたね、
はい、
ティファニーです。ティファニーのマージャンパイ160万円。
ティファニーやってんすか、何ですかその素材はって感じ。
これ
どれ、すげえ、もう箱がおしゃれ
ね、すごいよね。
何この、え、かわいいな。
かわいいよ。
それはねちょっとね、おっさんたちがやるマージャンパイじゃないな、その
そ、ね、
マージャンパイは。
そのうちなんかあの、はい、おしゃれ女子たちの金も、はい、港区女子たちのマージャン大会が、はい、開かれるかもしれない。
開かれるときはそれを使うということでね。
いや、いいですね。じゃあ早速参りましょうか。ミントと、
はい、ラジコンの計算ラジオ。
ミントとラジコンの知恵袋。
どんどんパフパフパフパフ、そん
な黙ってなさい。
はい、
はい、このコーナーではですね、我々ミントとラジコンが、ヤフー知恵袋に載っている質問に勝手にお答えするコーナーでございます。
はい、
まあ、ここでね答えるだけなので、うん、質問者本人の耳には届かないという、
うん、
意味なしコーナー、
はい、
ゼロ
意味なしコーナーでございますと。
無
無
虚無
虚無のコーナー
虚無のコーナー
来ました、虚無コーナー、
今回はですね、 ご近所の悩みというのを
引
っ張ってきました。人間関係なんですよ。ありますからね。
はい、人間の8割は人間関係で揉めてますから
騒音で困っています。
あ、よくあるやつですね。
夜中に洗濯機を回したり、うん、テレビの音が大きかったりして、うん、非常に困っています。
はい、
隣の家の窓を閉めさせる方法何かないですかということでございます。
それ窓開けながらやってんの困るね。
困りますね。
それね、隣から響いてくるあれ問題かと思ってたよ ね、 あれ問題、ちょっとメーカー名言うとあれなんで
まあ思いつくとしたら何ですか。目には目を作戦。
目には目を作戦はよくあるやつね。
布団叩いて、
そう、
引っ越し、引っ越し、さっさと引っ越し、しばくぞ、
しばくぞ、
言っとけばね、
言っとけば、
そしたら今度は逆側の隣の家から言われるってい
う。確かに
まあね、連鎖しちゃうから止めないといけないのよ。でもこの人の偉いところは、うん、窓を閉めさせたいっていう。
そうね、優しいよね。
この考え方ってすごく優しいよね。
すごい日本人の考え方みたいなの
してるわ。攻撃的じゃないよね。
攻撃的じゃない
まあなんだろうね、窓を閉めなきゃいけない状態にしなきゃいけないわけよ。
そうね、う
ん、だとするとやっぱり寒いか、
そう、寒いか
臭いかだと思うんだよ
ね。ね、匂いだよね、うん、一番効果的な攻撃方法としては、
まあ、ベランダで草屋を焼くとかさ
そうね。でもやっぱね、上に行っちゃうかもしれないからね。
確かにね、
送風機も設置した方がいい送風機もちゃんとね、蛇腹の飛んでるみたいになるじゃん。
あるね、田舎のさ、
田舎の家にはあるんですけど、
あるやつね、
はい、こたつに入れるやつなんですけど、 そうそう、それ使って隣の家にね、草屋の匂いをね
直接流し込むっていう、
は
い、
七輪とうちわと草屋があればできますその蛇腹なやつとね
それだったら閉めるよね。
閉める、とりあえずね。まあクレームいくけどね、ひとまずはどう考えても。
あとなんだろうな、うん、まあそもそも音を鳴らさないようにするみたいなやり方もなくはないのかな。
うん、
なんだろうね、
難しいけどね。まあまあ閉めてほしいんだったらやっぱ北風と太陽方式だよね。
まあそうか、
寒くするのが一番なんじゃない。
そっちの方がそうなのかな。
暑いから開けてんだと思うよね、さすがに。
例えばその消火器をさ、
うん、
その人の家にさ
消火器、
うん、噴射するとかさ
それもう攻撃的なんだよな閉めさせるみたいな、そういうふんわりとしたやつじゃないの
しかも閉めないしな、開けるしな、それ、
うん、開ける、それ逆に
テレビは消すかもしれないけど。
そうだよ、閉めさせるの難しいな。
難しいよやっぱり、
うん、
まあ北風と太陽方式、寒く、まあむしろもっと暑くさせて締め切らせてエアコンに頼らせるみたいな、
ね、ああそういうことね。
まあ暑くするってどうするんだっていう感じだけどね。
まあ、ヒートテックを送る。
ああなるほど、ね、
ちゃちゃ絶対着ない。ちょっと待って、おかしいこと言った。
あとは TM レボリューションを流すとか
確かに、
それはそれで騒音になるけどね、
うん、騒音になるけど夏っぽさが出るからね、いいんじゃないですかそれは
夏っぽさを出すっていうのはいいかもね。
暑くなるから
チューブを流すでもいいしね。
あ、松岡修造を置くとかでもいいし、
あ、いいねその隣の家にサザンを引っ越させる桑田佳祐と原坊が2人で生活してるみたいな
それは騒音で悩まされそうだわ
まあそんなとこじゃない、
うん、まあなんかね全然解決になってないけど、そのところです、うん、難しいねやっぱ。
まあそうね、
うん、隣人トラブルっていうのはちょっと。
騒音問題とかありました今まで。
いや、あんまりないよね。角部屋だったしね、今まで住んでたところが。
そうね。
で、寮住んでたところは騒音しかなかったから、
まあ、まあ、それはもう知ってる人だったからね。
ああ、知ってる人というか、もうね、騒音問題で、なんていうの、同じ会社の人だから、もう口うるさいことになるの。
ああ、そういうこと？
直接言われてたもん。うせずこらーって言われて。
なるほどね。
ぶち殺すぞぐらいの言
うこと。あ、寮だからうるさいのが基本なんだと思ってた。そういうわけでもない
んだ。そういうわけでもない。静かにしないといけないんだけど、うるさい部屋があると、ぶち殺すぞぐらいの。言われてましたね。
僕も騒音トラブルみたいなのはないし、うん、まあうちも静かにしてるからそんなクレームを受けるみたいなこともないんだけど、うんうんうん、大学生の時はね、はい、ラジコンさんもね、知ってる僕の同級生たちが非常にうるさいことで有名だったじゃないですか。
そうですね、ガンダムの、ね、ゲームが好きな人たちで、ガンダム軍団呼ばれてましたけど、
ガンダム軍団って呼ばれてた人たちがいて、はい、まあ俺の言うことしか聞かないっていう
謎のね、
謎の集団がいて、そいつらがでもテンション上がった時、酒全員弱くて、酒に酔っ払ったら騒ぎ出すんだよね、
う
ん、
そうね、
前に僕の家でサッカーを観戦する時があって、決勝トーナメント行って、決勝トーナメントの1回戦で、引き分けで終わって PK 戦になったんですよ。
あー、盛り上がってるね、熱いね、それは。
そうそうそう。で、今まで静かに見てたんだよ、普通に。正直、サッカーに興味ないから。
興味ない奴らだったから。で、
引き分けになるような試合だから、そんななんか
盛り上がりはないよね。
っていう、盛り上がりに欠ける部分もあったから、なんか興奮もしてなかったんだけど、PK はやっぱ興奮しちゃってさ、
みんなが。入るから、あれは。
で、最後にさ、外したら日本の負けっていうのでさ、バッて蹴ってさ、外しちゃったんだよ。そしたら実況もさ、日本散った日本散ったって言ったらさ、そのワードとか好きそうじゃんあいつら
好きだよ。
聞いてる人は分かんないかもしれないけど、そいつが好きそうなワードで、もうそっから30分ぐらい、ずっと、日本散った日本散った
30分散り続けてんじゃん。サッカー興味ねえのに、もう。
もう終わったのに。番組終わったのに。日本散った日本散った
酒飲みながら。
なんか食うみたいなこと聞くと、日本日本じゃない日本じゃない。日本散った日本散ったでもそれから俺ん家で飲むのやめて。
うるさいからね。
うちもさ、ボロアパート住んでたからさ、大学の時は。だから俺ん家では飲ませないってなって。で、まあ、その軍団のリーダー格の家に泊まるようになって、まあ、最初のうちは俺もちょこちょこ顔出してたんですよ、まあ、後半から行かなくなったけど完
全にうるさいからね
うるさいからで行ってさ、はい、まあ騒ぐわけよ。
騒ぎますね、あいつら本当に。
飲んで歌って、
で歌うなよ家で
ベロベロになってさ、そいつがアパートの2階なんだけどさ、ちょっと夜風に当たるわって言ってさ、玄関から外出てさ、まあ、階段
バルコニー行ってね、
階段があるんで、
まあ、階段のあそっちの方ね、玄関の方
バーって行って階段の外に顔出してそのまま吐くっていう。あーもうダメだっつって、
やめなさいやめなさい、夜風浴びてくるわじゃないの。
あのバケツに水汲んで掃除してたけどね。偉いな、あいつらの偉いところはそれなんだよ、ね、
偉いな。
すごいよね、あの居酒屋とかでさ、トイレで吐いた後にさ、勝手に掃除とかしだすからね。
そうね、するよね。
あいつらの偉いところはそこなんだよ、
ね、すいませんとかじゃなくて掃除しだすからな。処理するぞって言うからさ。他のやつらもやってたりするもんな。
そうそうそう、
吐いたやつはグロッキーだからっつって
その謎の逃走自信があるから、まあ憎めないキャラではありましたよね。
面白かったよ。
これ何回も言ってるけどね、まあ、そういうのがあるから一気禁止令出して、
そう、ね、
なのにみんなで飲み会の時に一気コールがあって、
そう
ちょっと叱ってやろうと思って振り返ったらもつ鍋の種類一気飲みして、
鍋抱えて鍋抱えて一気飲みしてね、口の横からダバダバこぼしてるのあれお前ら酒飲んでねえよなっつって、
で2回目またコール聞こえたから、またかよと思って振り返ったらコーラをピッチャーでやってたって
そうね、ピッチャーで頼んだコーラを一気飲みしてるっていうね。
あ、やっぱ
でまたダバダバね。
改めてあいつら天才なんだなって思って。
そうなんだよ。あいつら天才の、やっちゃうところが天才なんだよな、そこで。
もう行動量がすごいんだから。で、もう仲いいからさ、みんなさ、当時はなんだ音声のやつ。スカイプか。
ああ、スカイプね。
スカイプで毎日のようになんか話し合いしててさ。
ああ、そうだ、ゲーム好きだからさ、そうそう、ゲームしながらスカイプや
ったらしいんだよ。で、もうこれは酒関係なくなっちゃうんだけど、好きな女の子ができたと。
ああ。
で、告白したいんだけど、どんな言葉をすればいいのかを、お前らから決めるわって言い出して、で、投票したんだって一個ずつ出して。で、出た結果が、5分でいいから君に会いたいって、メールで、当時 LINE ないからメールで送れっつって、メールで送ったらそっから音信不通になった。
もう投票制にするな。
天才なんだよ。
天才だよな、本当に。それ実行しちゃうところが天才だよな。
本当だよね。
ネタだけで済まさないからな。
そうそうそう。もう好きになった子に対しても面白いっていうところだけをまず第一に考えるからね。
さすがですよ、本当に。
まあ、もうさすがにね30も近づいて静かにしてるとは思いますが、
はい、
若気の至りということでね。
本当よ本当よ。
まあなんか 2年に1回ぐらいのペースで会いますけど、
そう、ね、
落ち着いてるよ、
まあ昔よりはね、
うん、
全然
落ち着いてます、はい、なんかその関係性は変わってないけどね、
うん、そうね、楽しそうにしてるよね、
楽しそうにしてる、
いいことだ、
うん、まあだから若いうちはちょっと
そう、楽しんでおきましょう。
申し訳ません、申し訳ありません、
申し訳ありません、隣人の人は多分若い人なんです、申し訳ありません、はい、ということでね、
ということで、あの質問者の回答は特になしでいいですか、
はい、うるさいのは耳栓してくださいと自衛してくださいという結果になりました。
最低な結果じゃん。
そうなんです、ちょっと自衛をしなきゃいけないんです。あのおすすめは耳栓をした上で、あの工事用のなんかイヤーマフみたいなのあると思うんですけど、それをすると本当に音がなくて素晴らしいです。
じゃあそのままおやすみなさい、
おやすみなさいということで。
はい、申し訳ございませんということで、知恵袋のコーナーでございました。あの僕 Uber Eats よく使うんですよ。
そうだよね、雑魚だから、
雑魚だから、もう外に出るの嫌だから。だからまあ前もね、ウーバーイーツいつものように使ったわけですよ。
はいはいはい。
でその時に食べたかったのが、まあ、ラジコさんよくわかると思うんですけど、僕はあの、うん、炭水化物大嫌い人間じゃないですか。
大嫌い、大嫌いってわけじゃないんだよ別に。受け付けないだけでしょ、食べれない、
食べれないだけなんだけど、
ね、お腹いっぱいになっちゃうからダメっていうタイプね。
だからあのお弁当屋さんで、うんうん、ご飯のないおかずだけみたいなやつ、
ああね、あるね、
とサラダにしようと思って、うんうんうん、まあお弁当屋さんで唐揚げのおかずのみと、うん、はい、サラダを注文したんですよ、はいはいはい、でそしたらまあ20分ぐらいしたら、うん、ピンポンって来て、うん、あ来た来たと思って出て、うん、お待たせしました、ウーバーイーツですって渡されて、うん、受け取ったんですね、うん、ちょっとその袋からのシルエットにすごい違和感があったの、
うん、
まあでもいいやと思って、ありがとうございます、ご苦労様ですって受け取って、
うん、
でソファー座って、うん、テーブルにボンって置いて、うん、あじゃあお茶用意するかと思って、うん、お茶用意して戻ってきて袋を開けたんですよ、
うん、
そしたらカツ丼の大盛りと手羽先が入ってたんですね。
あ予想外でしたね、
やばと思って、でもお茶入れてるからもう配達員さんとかもいなくなっててさ、
ね、
えこれどうすればいいのってなったの、うん、多分これはあの同じ店舗で2人に配送するのをテレコになっちゃったんだって。だって注文がこんなに大きく間違われることないじゃん。
うん、そうね。
唐揚げとサラダを頼んだら、カツ丼の大盛りと手羽先届いたんだよ。
そうね。電子情報ミスかもしれないよ。
絶対違うじゃんって。あとこれ注文した人もめっちゃ食うじゃんって思ってさ。でこれどうすんのかなと思ってアプリ開いてさ、なんか問い合わせページみたいなのがあったから、なんかそれで違う商品が届いてますみたいなのを送ろうとしたんだけど、うん、これなんか証拠みたいにいるかなと思って、とりあえずアプリ閉じて、うん、まずレシートみたいな写真撮って、うん、商品の写真も撮ったんですよ、
うんうん、
ただこれもなんか時間とか分かった方がいいかなと思って、
はいはいはい、
テレビつけてリアルタイムですよみたいな雰囲気を出すために、うん、平成ジャンプが映ってる画面と一緒に活動大盛りの写真を撮ってこれ証拠になるかなみたいな感じで思って、またアプリ開いて、あの商品が違うやつが届きましたみたいな打ってる時に電話が鳴ったんですよ。で、あ電話だと思って出たら Uber Eats ですって、そう Uber Eats 側から電話が来て、
あそうなんだ、
でお店側から連絡があって、間違ったものの配達をしてしまいましたみたいな、あやっぱそうですよね、
うん、
で今ちょっとあの領収書とか写真とか撮ったんですけど、
うん、
あじゃあとりあえず送ってもらっていいですか、それで商品自体はもう処分していただいて結構です、
はい、
食べてしまって結構です、うん、でお詫びとして500円分 の, あのクーポンを改めてお送りさせていただきますみたいな、
う
ん、あこんなに手厚いんだみたいな、うん、こういう配達ミスみたいな、
うん、え何それ、その元の商品も来て、
そうそう元の商品は来ない、
あ来ないんだ、
それはキャンセル扱いになっちゃうから、注文する場合はその500円のクーポンを使っていただいて再配達をお願いしてもらってもよろしいですか、ただあの別の商品来てるんでもしよろしければそれも食べてしまって結構ですのでみたいな感じになって、その500円クーポンも別の店とかでも使える、
はい、そうなんだ、ウーバーイーツの500円クーポン、
そうそうそう、どうしてもその商品が食べたかったら再注文してください、申し訳ございませんみたいな、うわすごいなって思って、まあでもしょうがないから、
うん
まあ、わざわざそこまでして唐揚げとサラダを食べたいわけじゃないから、まあ、今目の前にご飯があるからさ、
うん
まあ、それいただくか、
ま
あ、絶対食べきれないよ
早い早い言うのが
カツ丼の大盛りと 手羽先5本来て、まあ、手羽先もなんかちっちゃい一口サイズみたいなやつ
だけど、だよね、手羽先だってそんなもんだよ。
あの絶対食えないな、うん、でもまあ、うーん、半分カツ丼半分食べれて手羽先食べたら、手羽先あるからね、うん、カツ丼自体は半分ぐらい食えたら十分だよな、うん、そう、申し訳ないけど、うん、まあ、ちょっとなんかラップでもして夜食べようかなぐらいの感じで思ってで食べ始めたんですけど、うん、手羽先3本でお腹いっぱいになっちゃった
雑魚の症状
やば俺って思って炭水化物苦手っていうか手羽先3本でお腹いっぱいになってるから
胃袋弱者なんだけど
これまずいなと思って、でそういえばまあ注文はもうしないけど、うん、クーポンってどうなってんのかなって思って、はいはいはい、でマイページとか行ってもなんかクーポン情報とか、うん、全然出てこないのよ、
はいはい、
でしかもその入力してる最中に電話がかかってきたから、
うん、
今ちょうどその問い合わせの
あーそうね
やつを送ろうとしてたと感じで、どうしようかどうしようかと思ってポーンって送るを押しちゃったの、
うん、
でまあ受け付けましたみたいな、うん、もう解決してるけど、そのまあでもその辺は多分向こうが上手にやってくれるだろうというふうに思ってて、
うんうん、
でただクーポンをどう使うかが分かんなかったから、なんか他にお困りのことございませんか、
うんうん、
みたいになって、それ聞くかって思ったんだけどでもそんなんさ別に聞くことじゃないじゃん、
まあ別にね、
だから一回アプリ閉じて、
うん、
ネットで調べたのなんか、うん、そしたら同じような機械があった人がいて、
うん、
まあ、別の商品が届いて500円クーポンもらったっていう人の体験談みたいなのがあって、はいはいはい、次注文するときにその自動でなんかクーポン使えますかみたいなの出てきて、
う
ん、クレジットで支払うから基本は、
うん、
そこでもう返金みたいな感じで処理がされるから、
うん、
何もやらなくていいですよみたいなことが、
へー、あ、そうなんだ、
そうなんだってさ、で、あ、そういえばじゃあアプリで他にお困りのことございませんかっていうページで止まっちゃってるから、
うん、
いいやと思って、
うん、
でも他にお困りのことはございませんか、
うん、
はい、いいえって、
うん、
どっち答えればいいのってなったそのあの、
はい、
英語のさ、
うん、
イメージなのか、その日本語の直の考え方なのか、うん、他にお困りのことはございませんか、ありませんかっていう感じだから、はい、はい、ありません、
はい、ありません、
いいえ、ありません、
あります
いいえ、ありますなのか、 ありませんよの意味でのいいえなのか、
うん、いいえ、ありませんよでも、
うん、はい、分かんなくなっちゃって、
はい、ありません、
そうそうそうどっちこれってなってさ、
うん、
で結局俺はもう今は困ってることないから、うん、困ってることはありませんよっていう意味ではいを押したんだよ、
はい、
そしたらどのようなことでお困りですかあー、2択間違った、
無限ループだ
2択間違ったわーってなって、はい、これでもキャンセルすりゃいいやと思ったんだけど、キャンセルボタンがないのよ、うん、
ないの、
そう、
どんだけヘルプページにいさせたいの、ウーバーイーツはよ
で、なんかそのどのような内容ですかっていうのも、うん、その違う商品が届いたとか、
うんうんうん、項目があるんだね、いろいろ、
そう、なんかいろんな項目があって
選ばなきゃいけないみたいな、
だそこにキャンセルがないのよ、
質問は以上ですみたいな、
うん、で結局どうすればいいか分かんなくて、うん、一番下にその他っていうのがあったから、うん、そのタブタブポーンって押して、うん、あの質問の意図が分かりませんでしたって書いて送っといた
ダメだよ
何が正解なのか分かんないけど結局カツ丼は夜食べました人とラジコンの計算ラジオ、そろそろお別れのお時間です。計算ラジオではお便りを募集しております。計算ラジオのホームページのメールフォーム、もしくはツイッターのダイレクトメッセージにて受け付けておりますので、ご感想、ご質問を話してほしいトークテーマ等ございましたら、ぜひメッセージお願いします。
この放送面白いなと思っていただけましたら、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。 YouTube でも放送してますので、そちらの方のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
はい、はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。したした。
どうですか、宅配とか使えます？
宅配はめちゃくちゃ使うけどね、アマゾンのね。あ、うん、宅配サービスはあんまり使わないね、
Uber とかは、うん、出前館とか、
うん、なんかね、手数料もったいないって思っちゃうタイプなんだよね。
なるほどね。
そのぐらいのお金払うぐらいだったら、まあ歩いて買いに行っていいかなとかって思っちゃうタイプだから、うん、あんまりね、自転車とかで買いに行っちゃうし、それって。
ちなみに今日さ、
はい、
まあ、収録前にラジコンさんから LINE 来たじゃん、
うん、
でちょっとゲーム配信みたいなのを遠隔でやるために、
あ、そう、ね、
僕が持ってる Mac を持ってきてくれないかっていうメールだった、 LINE だったじゃないですか。最初見た時にさ、
うん、
マクドナルドの Mac だと思って
そうね、あのね、文字はね、
Mac 持ってきてくれって、なんか食べたいのあんのかな、でもまだ9時半とかさぐらいだったからさ、
ね、9時半にマック持ってきてくれって言ってるや
つがいたね。朝マックかでも俺まだ家にいるし1時間以上かかるしなみたいなでビッグマックでも買っていけばいいのかなと思ったら、
そのマックじゃないんだよ、
パソコンのマックでしたね。
パソコンのマックですよ。
そのせいでパソコンは持ってきてません
そのせいでじゃないだろ
そのせいでじゃなくて
マクドナルドかと思った。
ラジコンの LINE なんて何時間も読まないだけでしたっていう、
くだらないこと書いてあるんだろうなと思ったんでしょう
未読スルーしてただけ
そうね、未読でスルーだからね、読むことにすら値しない
読んですらいない
読んですらいない、ね、まあでもね、そうですよね、宅配便利だよね。
便利だよ、だからめちゃくちゃ使っちゃう
もん。まあ出前とかって文化が昔もあったわけだからさ、
うん、
それが大変便利になったわけじゃん。
そうだよ、
電話してさ、注文してたで近くの何メートル圏内のところしか配達できませんよっていうのがさ、
うん、
もう結構遠くのところまで配達してくれんじゃん今なんて。
すごいよね、
あれ。すごいと思うよね、
可動域えぐくなったもんね。
そう、えぐくなった。でなんか今までならその店の方で配達できる店舗しかできなかったじゃん、配達なんて。今なんかそうでもないじゃん、配達店やってなくてもさ、ウーバーイーツがいるからさ、
うん、
何でも運んでくれるじゃん。
いやすごいよ本当
にね、いろんな種類。
川崎でさ、
うん、
ラジコンさんと2人で行ったさ、あの店主が麻雀仲間のさ、中華料理屋あるじゃないですか、ほんと街の中華屋って感じでしょ。
そうね、うん、
ウーバーの対象店だからね。
いやーすごいね。
え、ウーバーやってるんですかって言ったら、今やってるんだよって嬉しそうに言ってた。いい
ね、登録するだけでやっぱいけるってことなんでしょ。
どうなんだろうね、そこまで詳しくは聞いてないけど、うん、忙しそうにあの鍋振ってたから。
ああ、 いいね本当に、最近ものが便利になっちゃったよね。
すごいよね、
うん、今までじゃ考えられないことが
いっぱいありますよ。
いっぱいありますよ本当に。
いや、じゃあ今日の晩ご飯ウーバーにしようか
ウーバーやるぐらいなら俺が買いに行く俺がウーバーする
じゃあラジコンさんをパシリに全会一致で決まりました
全会一致で決まりました
はい、ということで次回もお楽しみに。ミントと
ラジコンでした。それでは